通告に従いまして質問をいたします。大項目1点目、ごみの分別が困難な高齢者等の支援についてお聞きします。地域の高齢化に伴う問題は山積していますが、住み慣れた地域で自立した生活を営むためには、医療、介護などと同じく生活支援が必要となります。中でもごみ出しが困難でありながら必要な支援が受けられないケースの増加が全国的な問題となっています。現在留萌市における75歳以上の高齢化率は約 20% と、人口の5人に1人が75歳以上の高齢者であり、身体機能や認知機能の低下により日常生活に支障をきたす高齢者が増えています。そこで中項目1点目、ごみ分別の困難な高齢者等の現状についてお聞きします。平成25年、留萌市南部衛生組合によるごみの広域処理が始まり、留萌市では23種類プラス綿製品の24種類にごみを分別しなければなりませんが、その翌年の平成26年から毎年年を追うごとに不適ごみの数が増加し続けています。また市に寄せられるごみに関する質問や苦情内容は、ごみの分別や排出方法、曜日、回収不可の理由など様々ですが、ごみの排出基準が厳しすぎるという内容の苦情も数多く寄せられています。特に高齢者世帯や体の不自由な方、障害のある方などにとってごみ出しの曜日やルールを覚えることが難しく、大きなごみ袋や重たい新聞紙をごみステーションまで運ぶことも困難となっています。このようにごみを分別して出すことが困難な高齢者や障害のある方などの現状を市としてどのように把握しているのかお聞かせください。中項目2点目、ごみ分別が困難な高齢者等の対策についてお聞きします。高齢者を対象としたごみ出し支援の取り組みに関しては、国立環境研究所が2015年に行った調査結果によりますと、高齢者を対象にしたごみ出し支援制度がある自治体は全国で約2割となっています。ただ支援制度のない自治体でも4割ほどが将来的な導入を検討したいとしており、回収方法としては自治体や委託業者が回収する直接支援型が大半を占めています。また実際の運用にあたっては、単にごみ出しの支援のみならず、導入自治体の7割以上が安否確認のための声かけを実施しており、この声かけにより高齢者の不調やトラブル、早期発見により大事に至らずに済んだ事案などが支援制度の効果として報告されています。留萌市、増毛町、帯田町の3市町で組織されている留萌南部衛生組合におきましては、すでに帯田町、増毛町においてごみ分別が困難な高齢者世帯や体の不自由な方を対象に自治体独自の取り組みが実施されています。また昨年11月に総務省が市区町村が実施する単身の要介護者や障害者などのごみ出しが困難な状況にある世帯へのごみ出し支援に対して経費の5割を国が負担するという政策を打ち出しました。この政策は国が各自治体に対して高齢者等世帯に対するごみ出し支援の積極的な取り組みの要請と捉えています。今後留萌市としましても、ごみの分別が困難な高齢者世帯や体の不自由な方に対して高齢者福祉に配慮したごみ出し支援が求められますが、留萌市としてごみの分別が困難な状況にある高齢者や障害のある方等に対してどのような支援策をお考えなのかお聞きします。次に大項目2点目、大御岬海浜公園の今後における施設及び環境整備についてお聞きします。 大子岬は昔から市民の憩いの場として親しまれてきたエリアで、大子岬海浜公園として留萌市内において最も多くの観光客が訪れる観光地となっています。柱を重ねたような荒々しい岩が並ぶ景観の海岸は、夏場はカニ釣りの親子連れや観光客でにぎわい、北海道に5カ所しかない日本の夕日百選に選ばれたオレンジ色に染め尽くす夕日は日本一の落葉とも称されています。そこで中項目1点目、大子岬海浜公園の施設についてお聞きします。市内で最も多くの観光客を誇る大子岬の観光入り込み数は平成24年から減少傾向となっていますが、大子岬の老朽化したトイレや駐車場などが整備されていないことが要因の一つであると考えられます。観光客の満足や安心安全を確保するためには、適切な維持管理や更新整備を図ることはもちろんのこと、施設のバリアフリー化やインバウンドに対応する備えが必要であると考えますが、現在のキャンプ場や駐車場など大子岬海浜公園における現在の施設に対して市はどのようにお考えなのかお聞かせください。次に中項目2点目、今後の環境整備についてお聞きします。昨年末にようやく大子岬の老朽化したオレンジハウスのトイレ施設を解体し、次年度には新しい施設が完成する予定となっています。しかし平成元年に各自治体が独自の発想を生かした地域づくりの事業であるふるさと創生事業により、海岸線600メートルに22基の大子岬をライトアップする施設が設置されましたが、その後30年以上が経過し、劣化したライトアップ設備により自然の景観が著しく損なわれています。また道路や駐車場には雑草が生えており、観光地としては手入れが行き届いていないと感じますが、留萌市の観光客入り込み数を誇る大子岬の今後の環境整備について、市はどのように進めていくお考えなのかお聞かせください。大項目3点目、留萌市における空き家空き店舗等の対策についてお聞きします。市内には空き家空き店舗などが年を追うごとに目立つようになってきました。夏には海水浴や海の幸を求めて行楽客が留萌に訪れますが、空き家空き店舗などが多く、町の寂れ方を嘆く声が聞かれます。今後人口減少や少子高齢化の進行、社会的ニーズの変化などに伴い、ますます空き家空き店舗が増えていくことが予想されますので、中項目1点目、市内の空き家における現状と対策についてお聞きします。全国で放置空き家が問題視され社会問題となったため、空き家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年に施行され、留萌市におきましても空き家等対策に関する基本的な方針である留萌市空き家等対策計画が昨年12月に策定されました。この計画は市民の安心安全の確保と生活環境の保全等を確保するための基本的な方針として策定され、空き家の実態調査を踏まえ、所有者による適切な管理や利活用除去後の方針のほか、特定空き家等に対する措置などが示されています。留萌市の空き家等の実態としては、令和元年6月末時点での空き家数は住宅系空き家が293戸、店舗などの空き家が37戸と確認されていますが、市内には倒壊の危険性や老朽化した壁や屋根が強風で飛散する恐れのある空き家、あるいは動物が出入りする衛生上有害な空き家も多いと感じております。留萌市としてはこれらの空き家等の実態をどのように捉え、どのような対策をされているのかお聞かせください。中項目2点目、市内空き店舗に対する考え方と対策についてお聞きいたします。商店街における空き店舗は商店街の衰退のイメージであり、 強いては町全体が衰退して見えるため、空き店舗の解消に努めていく必要があると考えます。商店街の活性化とにぎわいの創出を図るためには、行政として空き店舗対策に取り組むことはもちろんですが、商店街をはじめ商工会議所などとの連携は不可欠であると考えます。北海道の空き店舗情報サイトでは、全道の市町村の空き店舗情報が見て取れますが、多くの町は市町村で管理し、情報をこまめに更新しています。しかし、留萌市の場合は、商工会議所のホームページに2件の空き店舗が掲載されているだけで、空き店舗解消に積極的に取り組んでいるようには見えません。市は商店街の空き店舗の状況をどのように捉えているのか、また空き店舗の解消にどのような対策を取っているのかお聞かせください。次に大項目4点目、高齢者の交通手段における施策についてお聞きします。高齢ドライバーの危険運転が連日のように報道されていましたが、高齢ドライバーの免許返納だけでは解決しない高齢化社会という社会課題の解消が必要とされています。そこで中項目1点目、高齢者等の現状と施策についてお聞きします。国土交通省がまとめた高齢者の移動手段の確保に関する検討会の報告におきましては、高齢者の移動手段としてバス、タクシーなどの公共交通機関が基本的に重要な役割を担っているため、国、地方公共団体公共交通機関の維持・活性化のために一定の支援を行い、高齢者の移動のためにきめ細かなサービスの充実に向けた努力が継続される必要があると明記されています。また、歩行距離の制約などの高齢者の生活実態や公共交通の現状を考えると、ボランティア団体の活動や地域の助け合いの中で高齢者のための移動手段を確保していくことも大切だと考えられるため、行政だけではなく交通事業者や介護福祉事業者、ボランティア団体などとの連携が不可欠であると捉えています。全国全道の多くの自治体ではもちろんのこと、留萌管内の近隣の町でも高齢者や障害者などの交通手段を持たない方々への病院や買い物などの外出を支援するために、巡回福祉バスやデマンドバス、福祉タクシーなどのさまざまな事業が実施されています。留萌市におきましても、公共交通ネットワーク形成を進める必要性があると考えますが、市長のお考えをお聞かせください。また、75歳以上の高齢ドライバーによる痛ましい交通事故が社会問題化し、運転免許の自主返納が増加していますが、公共交通機関が充実している都市においては、運転免許を返納したとしても生活に大きな支障をきたすことはないと思いますが、車を足代わりにしている地方で暮らす高齢者にとっては、免許の返納は生活の制約を意味する 切実な問題となっています。さらには買い物や人とのコミュニケーションが減ることにより認知症のリスクが増すとされていますので、高齢者一人一人の立場に立った適切な対応が求められております。留萌市として高齢ドライバーに対する対策をどのようにお考えなのかお聞かせください。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
後呂議員のご質問についてお答えいたします。はじめに大項目1点目、ごみの分別が困難な高齢者等の支援の中で、中項目1点目、ごみ分別が困難な高齢者等の現状として、ごみの分別やクリーンステーションまでごみを運ぶことが困難な高齢者や障害のある方などの 現状把握についてのご質問でございますが、ごみを分別して出すことが困難な高齢者や障害のある方などの世帯に関する状況につきましては、現時点においては把握しておりません。しかしながら、現在のごみ分別の種類が多く、特に高齢者世帯などについては、ごみを分別し出すことが大変であるとの意見があることも十分承知しており、またクリーンステーションに間違って出されたごみを町内会の方が回収し分別して出し直しているケースがあることも伺っております。高齢者世帯などへのごみ出し支援の必要性については、何らかの対応策が必要であると考えているところでございますので、町内福祉部局や各町内会などと情報交換を行いながら、現状把握を進めてまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、ごみ分別が困難な高齢者等の対策として、ごみの分別が困難な方への支援に関する市の考え方についてのご質問でございますが、昨年11月の総務省からの高齢者世帯などへのごみ出し支援事業を実施している自治体に対する特別交付税措置の事務連絡及び本年1月の各自治体向け総務大臣メールなどを受け、当市においても高齢者などの世帯に対するごみ出し支援事業実施を検討すべく、道内各市に対し本支援事業の実施状況や今後の実施予定などを調査したところであります。現在支援事業を実施しております札幌市や旭川市など10市の実施内容といたしましては、指定した曜日に玄関内もしくは玄関前に出された分別されたごみを回収する内容となっており、対象要件といたしましては、要介護や要支援の認定を受けている方、また身体障害者手帳などの交付を受けている方などで、かつ親族や地域住民、ボランティアなどの支援が受けられない方を対象としているところがほとんどとなっております。市といたしましては、高齢者などの世帯に対するごみ出し支援の必要性については十分感じておりますので、道内各市の実施内容などを参考にしながら、ごみ出し支援事業の実施に向けて、支援の対象世帯や支援内容などの検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、黄金岬海浜公園の今後における施設及び環境整備の中で、中項目1点目、黄金岬海浜公園の施設についてとして、黄金岬海浜公園の施設の現状について、どのような考えを持っているのかについてのご質問でございますが、黄金岬海浜公園は、昭和51年度から平成2年度にかけて、オレンジハウスやトイレ、岩場広場やキャンプ場などを整備し、夏期間を中心に多くの市民や観光客が訪れる市内唯一の観光地ですが、現状としては観光地としての景観を損ねている老朽化した施設などが散見しているものと認識しております。このような状況において私といたしましては、黄金岬海浜公園に足を運んでくださる多くの市民や観光客に満足していただき、さらにリピーターとなっていただけるよう、公園内の景観の改善や施設の利便性向上を図るなど、適切な環境整備を実施していく必要があるものと考えております。 次に中項目2点目、今後の環境整備についてとして、大御岬海浜公園の手入れが行き届いていない部分の整備についてのご質問でございますが、令和2年度においては、バリアフリー化した新しい便益施設の整備のほか、老朽化した22基のライトアップ設備の撤去とともに、新たに公園、街路灯を設置するなどのハード面での環境整備を実施することとしており、いずれも観光ハイシーズンとなる7月までの供用開始を予定しているところであります。また、沿道や駐車場周辺の雑草除去や景観維持などソフト面での環境整備につきましては、大御岬海浜公園の指定管理者でもあります NPO 法人留萌観光協会や道路管理者、のり面の管理者である北海道との協議、さらには地元観光協会との連携、協力が必要不可欠であるものと考えております。今後におきましても、これら関係団体との連携により、観光地としてのイメージアップを図るとともに、市民や留萌市を訪れてくださる観光客の満足度の向上に努めてまいりたいと考えております。次に、大項目3点目、留萌市における空き家、空き店舗等の対策の中で、中項目1点目、市内の空き家における現状と対策として、倒壊の危険性や老朽化により、壁や屋根が飛散する恐れのある空き家、衛生上有害な空き家などの実態把握と、対策についてのご質問でございますが、以前は市民からの情報提供などにより、空き家の状況を把握しておりましたが、留萌市空き家等対策計画を作成するにあたり、市民からの情報提供以外に、水道の変遷状況などをもとに、現地調査を実施した結果、令和元年6月末時点で、戸建て及び店舗などの空き家を330戸確認しており、さらにその後、建物の解体や新たに居住されたなどにより、本年2月末時点において確認している空き家は310戸となっているところであります。空き家に対する対策といたしましては、従前より建物の管理が不十分と判断した物件や、当期間に設備など、雪害の恐れのある物件で、所有者または管理者が判明している場合には、当該物件を適正に管理するよう、所有者に通知を行っており、今年度におきましても、39件に通知を行っているところでございます。また、物件を所有していた方の死亡などにより、現時点で所有者が不明となっているケースにつきましても、死亡した所有者の戸籍などから、相続人やその所在地を調査し、判明した時点において、適宜、当該物件を適正に管理するよう通知を行うこととしております。市では、留萌市の空き家等対策に関する基本的な方針である、留萌市空き家等対策計画を昨年12月に作成しており、今後におきましても引き続き、管理不全な状態の空き家の増加抑制、担当所管の職員による巡回や、市民などからの情報提供による確認など、空き家の実態把握を進めてまいりたいと考えております。次に中項目2点目、市内の空き店舗に対する考え方と対策として、 空き店舗の状況をどのように考え、その解消にどのような対策を取っているかについてのご質問でございますが、市内の商店街においては、郊外大型店の進出、消費者ニーズの変化などによる買い物客の減少から、年々厳しい状況となっており、商店街振興組合の構成員数も平成28年度末に1組合が解散したこともあり、この5年間で29件の減少となるなど、商店街地域の空洞化が進んできていることは、私も認識しているところであります。そのような状況を改善するため、留萌商工会議所が市や商店街振興組合連合会との連携により、商店街の空き店舗状況調査を毎年実施し、所有者の同意を得た空き店舗については、ホームページにて公開し、空き店舗の利用を検討している方とのマッチングを図ろうとしておりますが、それぞれ所有者の事情により、空き店舗の情報を公開することに同意していただける方が少ないのも事実であります。しかし、商店街地域の空き店舗を活用して、新たに開業しようとする方への支援として実施している市の留萌市中小企業振興条例による空き店舗活用事業については、一昨年度から今年度までの3年間で7件助成したほか、留萌商工会議所と商店街振興組合では、家賃の一部を一定期間助成する商店街空き店舗活用支援事業による支援など、関係機関が一体となって、商店街の空き店舗の解消に努めており、徐々に成果が現れているところであります。議員ご指摘のとおり、商店街地域の空き店舗のシャッターが下りた状況は、町の活気がより失われているように移り、さらに客足が遠のいてしまうなど、負の連鎖の要因となりますことから、今後も引き続き、留萌商工会議所や留萌市商店街振興組合連合会などとの連携を図りながら、空き店舗対策への取り組みを進めてまいりたいと考えております。次に、大項目4点目、高齢者等の交通手段における施策の中で、中項目1点目、高齢者等の現状と施策についてとして、高齢者のための移動手段を確保するために、公共交通ネットワーク形成を進める必要性についてのご質問でございますが、市内における高齢者等の移動制約者の移動手段としては、自家用車のほか、主にバスやタクシーなどの公共交通が重要な役割を担っておりますが、現状の公共交通機関の実情を見ると、運転手の高齢化や人手不足、バス路線の長大化や交通空白地帯への対応など、交通事業者だけに委ねるのではなく、行政、地域が一体となって、公共交通の課題に対応していくことが、ますます重要となってくるものと考えております。市といたしましては、高齢者等の移動制約の実態など、利用する側の課題や、交通事業者側が抱える課題などを把握した上で、市民が利用しやすい新たな交通網の構築や、デマンド型交通をはじめとした新たな交通手段の導入の可能性など、地域の交通体系見直しに向けて、交通事業者や地域住民と協議してまいりたいと考えております。次に、高齢ドライバーに対する 施策についてのご質問でございますが、全国的にも高齢ドライバーによる交通事故が多く発生しており、留萌警察署管内における高齢ドライバーによる交通事故につきましても、平成29年度は、9年は物損事故が113件、人身事故が8件、平成30年は物損事故が91件、人身事故が7件、令和元年は物損事故が108件、人身事故が7件、それぞれ発生しているところでございます。そのような中、市といたしましては、警察署や交通安全関係団体との連携、協力のもと、老人クラブ連合会の交通安全決起大会や各種行事のほか、交通安全運動期間中の各種啓発活動を充実させてまいりました。また、自主返納制度や運転経歴証明書の交付制度について、積極的な周知を行ってまいりました結果、留萌警察署管内における運転免許証自主返納者は、平成30年の88件に対し、令和元年については124件と大幅に件数が増加いたしました。しかしながら、議員のおっしゃるとおり、運転免許証の返納が難しい方もおられると考えておりますことから、自主返納制度を含めた交通安全に関する啓発及び周知に加え、この度国により高齢ドライバーの交通事故防止対策として新たに創設された運転技術の衰えを先進技術で補うことのできるサポカー補助金の活用推進につきましても、今後積極的に周知を行い、車を運転される高齢者の交通事故減少へとつながる対策にも取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上です。
後ろ議
員。はい、市長より詳しいご答弁をいただきましたので、再質問をさせていただきます。ただ、全国的に、特に北海道で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染予防を配慮いたしまして、各項目につき最小限の再質問をさせていただきます。まず、ごみを分別して出すことが困難な高齢者や、障害のある方などの世帯に関するごみ出し支援の必要性については、何らかの対応策が必要であると考えておりますが、市長からは現在では把握していないとのご答弁をいただきました。ごみを分別できない、またはごみをステーションまで運べないなどの高齢者の障害のある方の現状を把握する点におきましては、町内会の協力が私は必要だと考えております。留萌市内の138町内会では、現在、59町内会が自主防災組織を結成し、組織率は約 40% となっておりますが、留萌市は昨年から防災訓練や助成制度などを活用し、町内会の自主防災組織の設置に力を入れています。自主防災組織を結成するためには、町内会において自力では避難が困難な人や、体の不自由な方などを把握しなければならないため、自主防災組織の調査と同時に、ごみ分別やごみ出しが困難な高齢者などの現状把握ができるものと私は考えますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
ごみ分別の困難な高齢者に対する支援ということで、町内会の自主防災組織などの活用ということのご質問でございますが、私自身も町内会に対しては、やはり地域のコミュニケーションを作る場ということですね、当然、その災害時においての協力ですとか、さまざまなやはり地域の活力を生み出すために必要だということで、いろいろお話をさせていただいているところです。で、この今、 自主防災組織を立ち上げるべく、それぞれお願いをして約、まあ、半分ぐらいまで町内会が加入していただいているということですが、まあ、そこにその福祉的要素の高い、ごみ出しを加えることがですね、町内会にとって負担にならないのかどうか、やはりそういうことも考慮していかないと、二棟って一棟っていうこの言葉でないですけども、やはり、できればまずはやっぱり防災組織として災害時に備えていただく。でこのごみ出しについては、先ほども1回目の答弁でお答えしたとおり、やはり、全道的には事業者なりが収集する体制とかですね、そういうことが取られているようです。で、今後その先ほどその把握してないというのは、やはり今後予算を組み立てていく上でどれだけの方がやはりこのごみ出しに必要なのか、まずその実態を把握して、それで、それに合わせて、どんな対策が本来であれば近くにいる人に協力してもらえることが一番効率的なのかなというふうにも考えてましたが、やはり事業者も含めてですね、分別の制度の問題含めて対応していかなきゃならないということで、現在まずは第一義に考えているのは、まず実態の把握ということを早急に進めて、そして対応をしていきたいというふうに思っているところです。以上です。
後ろ議
員。実態の把握をこういう言い方は失礼なんですけど、割とその困難でなく把握する方法が、その留萌市にある町内会の協力がいいのではないかなと思いましたが、次の質問に移らせていただきます。昨年11月、国はしっかりときめ細かい支援をしていくことが必要であり、各市町村にごみ出しが困難な状況にある世帯への支援に積極的に取り組んでもらうために、高齢者等世帯に対するごみ出し支援を創設いたしました。例えば個別回収を行う場合の経費や NPO などへの支援により実施する経費、あるいは社会福祉協議会などへの委託料、ごみ出し支援事業を開始する初期経費などの5割が助成されるとなっております。さらにまだ導入していない自治体でも、実施に向けた計画策定経費などでも同様に手当がされるという、まさにごみ出し困難な高齢者のための政策です。留萌市におきましても、ぜひともこの機会にこの制度を高齢者や障害のある方のために活用していただきたいと思いますが、もう一度市長のお考えをお伺いしたいと思います。
市長。
国のこの支援ということで、これはですね、制度というより、特別交付税による地財措置ということですから、市町村がかかった経費に対して、国として特別交付税で見てくれるという、状況なのな制度だというふうに認識しておりますので、やはりまずは市がどれだけの予算を投じてできるのかということを、やはり今後の財政状況も踏まえて判断をしていかなきゃならないということで、先ほども言ったとおり、まずはどれだけの方が必要としている、この把握があって、そしてじゃあどんな形で本当に支援ができるのかというところに向かいたいと思います。そのための計画含めてですね、で今その一番手っ取り早いというか、できる方法としては、また、令和4年度から新しい介護支援計画ですから、令和2年度中に、福祉計画を作らなきゃならない、そのためのアンケート調査というのが、今後、取り急ぎ行われていきますので、一番経費もかけずできる方法とすれば、その中に項目を入れてですね、そういうことで実態の把握に、早急に取り掛かりたいということで、ご理解願いたいと思います。
後ろ議員。マイク。
失礼いたしました。わかりました。それでは次、大ごみ堰海浜公園について質問させていただきます。 公園内の景観の改善や施設の利便性向上のために適切な環境整備を実施していく必要があるというご答弁でしたが、大御岬のキャンプ場は無料ということで使用方法が統一されていないため、同じ人がずっと占拠していることなどもあり、毎年問題となっております。ゴールデンビーチのようにキャンプ料金を徴収し、しっかりとした管理状況を整えることで安心安全が保たれ、大御岬の観光地としての魅力が増すと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
大御岬のですね、キャンプ場のあり方ということで、ご質問いただきました。で、このことについては、昨年もですね、いろいろお話をさせていただいたかに思いますが、やはり、キャンプ場を有料化するということになると、当然そこに管理する人件費の問題ですとか、さまざまな問題があります。で、そのことで、やはり一番、可能性の高いものとすれば、やはり地元観光協会がですね、管理していただくという方法も一つの方法ではないのかなというふうに思っているところです。ただ、当然、協議、また合意形成が必要ということも含めてですね、キャンプ場の管理につきまして、十分関係機関とも協議をしながら進めさせていただきたいという考えているところです。以上です。
後ろ議
員。はい、では環境整備についてあと1点だけお聞きいたします。7月に新たなトイレ施設が整備されるということで、長年待ち望んでいた施設が新設され、さらにライトアップ設備の撤去と街路灯の設置と、次年度に向けては大御岬のハード面での整備が一挙に進むのではないかと期待しております。それに伴い雑草や駐車場の整備、人が多いときの交通の整理など、大御岬エリアの環境の整備などが必要だと考えますが、ソフト面における今後の整備を市長は最終的にどのようなことを目指しているのかお聞かせください。
市長。
大御岬における、最終的、これは最終的というのは、どこの範囲までを最終的となるのか、ちょっとまだ答えは出ませんけれども、やはりその大御岬で、どのような形でそこで楽しんでいただけるかということが、やはりその求められているものじゃないかなというふうに私は思います。で、やはりその、大御岬というのは奇岩といいますか、形、またその海に対して、見える景観、先ほども出たように夕日ですとか、そういうものを楽しむ、また癒される、そんな場所だというふうに思っておりますので、少なくてもやはりその必要な必要最低限の環境整備というのは していかなきゃならない。また駐車場においてもある程度の台数はそれぞれの地域内においては準備はされているという認識をしております。ただやはり今までのそのハイシーズンですとかなってくると、やはりその道路に横付けする車が非常に目立ってくる、そういう交通整理も含めてですね、やっぱりこれもやっぱり、地元の観光協会など、また施設管理をしている、留萌観光協会含めて、対応策をですね、熟慮していく必要があるというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
それでは次に空き家空き店舗等について質問いたします。管理不全な状態の空き家の実態把握と空き家の所有者等に対して適正な管理を促していくということで、留萌市では現在住宅店舗等で310戸の空き家を把握しています。その中でも特定空き家とはそのまま放置すれば倒壊の危険などがあり、衛生上や景観上の問題を抱えていると市町村が判断したものを指しますが、市内には壁や屋根が強風で飛ばされそうな危険な空き家等が点在しております。特 特定空き家を指定すると行政として指導や勧告、命令、代執行の措置などが取られ危険な空き家等が減少すると考えますが、現在特定空き家の認定に向けて市長はどのようにお考えなのかお聞かせください。
市長。
特定空き家の認定に向けてということですが、現状としては特定空き家というのがまだ存在し発生していないという状況ですが、今後そのやはり今までも課題であったやはりその所有者または、相続者など含めてですね、十分ご理解をしていただけるようお話をさせていただきながら、やはり特定空き家ということが発生しないように努めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
それでは次に、空き店舗の対策としましては、留萌市ではすでに新規店舗への助成を行っておりますが、新規店舗としての活用だけではなく、チャレンジショップなどの魅力ある店舗を増やしたり、休憩施設や子育て支援施設など、市民のコミュニティの場として活用することが望ましいと考えております。高齢化率が 35.6% と、高齢化を迎えている留萌市において、交通弱者や買い物弱者の問題が大きいと考えますが、空き店舗を活用する対策について、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
空き店舗に、の対策ということで、ございますが、今までも、何もしてきてないというわけではなくてですね、さまざま商店街組合連合会ともいろいろお話をしながら、商店街連合会組合連合会の中で空き店舗対策として今言われたチャレンジショップですとか、やはりその高齢者の対策含めてですね、現在も含めてやってきているというふうに認識しているところです。ただやはり所有者ですとか、地域の方々の協力がないと、行政としてただそこに物を作るから人が集まってくるという状況よりは、やはり多くの、それぞれの商店街単位で、やはりここにその人が集まる、集う場所を作っていくという、やはり目的を持って、いかないとなかなか実現がですね難しいのかなというふうに思います。今後もですね、商店街組合連合会と協議、また商工会議所ともいろいろお話をさせていただいて対策を練ってまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
次に高齢者等の交通手段についてお聞きいたします。現在留萌市の人口は2万人を切ろうとしております。バスを利用する人も少なくなり、バスの路線は不便になっています。市長は市民が利用しやすい交通網の構築や、デマンド型など新たな交通手段の導入など、交通体系の見直しに向け、交通事業者や地域住民と協議してまいりたいとのご答弁でしたが、市長が現在お考えになっている具体的な方針をお聞かせください。
市長。
交通体系についてお答えいたしますが、やはりまずは、このやはりその何て言うんですかね、車社会、の中で、その中でも、やはり、公共交通機関としてバス路線が存在してきてたわけです。そこにはやはり、高校生がバス通学ということで、バスを利用して、非常に使われてた時代から、やはりその自転車通学に変わり、どんどんどんどんやはりバスを利用する人が少なくなってきたというふうに捉えております。で、そうなってくると、どうしても路線の見直しですとか、やはりダイヤの時間の見直しですとか、さまざまなことが事業者としては、それをしていかなければ、企業として成り立っていかないと というようなこの負の組み合わせがですね、現状に至っているというふうに思っております。まあ、今後やはりその中でもやはり路線を維持してなんとか公共施設、それかまたは商店街などと地域を結ぶための路線の維持というのは必要だというふうに私は思っています。まあ、今後当然先ほどもお答えいたしましたが、デマンド型の導入ですとか、やはり事業者と十分協議を重ねていかなきゃならない状況かなというふうに思いますし、まあ、そのためにはやはり多くの方に利用していただくということももう必要になってくるというふうに思っておりますので、合わせて今後協議を重ねていきたいというふうに考えております。以上です。
後ろ議員。
はい、先ほど市長のご答弁でもございましたが、高齢者の免許返納だけではなく、留萌市で住みやすいと感じるために、交通網の整備や高齢者に対するサポカー補助金の活用など、車を運転する高齢者がなるべく不便を感じることのないような取り組みが必要になると私も考えております。留萌市に住む高齢ドライバーに対する、市長のお考えは、これからの、いつぐらいまでにとかって、そういう見通しがございましたら、最後にお聞かせください。
市長。
まあ、これに関してはですね、まあ、いつまでという見通しというご質問ですが、なかなか制限というのは難しいのかな。で、やはり高齢化している中でも、まだまだ元気な高齢者の方が運転に支障のない、まあ、そのために今警察においてはやはりそういう講習をしたりですね、免許更新時にいろいろな適正をしたりして、やはりなるべく車に乗ることも必要なんじゃないかなというふうに思ってます。一つの例とすれば、やはり運転等が心配で、まあ、やはりお子さんだとかがもうそろそろ運転をやめた方がいいと、そのことによってなんとなく介護度が進んでいくだとかですね、やはりそういうこともやはり一つ その楽しみですとか、もともとあるものを奪うということがどんなような形につながっていくのか含めて、やはり考えていかなきゃならないのかなというふうに思いますし、まあ、適正によって問題ないと判断された方にはですね、やはりそこまでの制限というのは難しいだろう。ただ状況をそれぞれ周りが判断していくということが大切なんじゃないかなというふうに思っています。ですから、まあ、今後もこの高齢ドライバーに対する交通安全の啓蒙を含めてですね、行っていきながら、やはり安心して暮らせる街というのが第一の目標ですから、皆さんにも協力をいただきながら、そして本当に住みやすい街づくりに向けてですね、今後もいろいろ議論を重ねていきたいというふうに思っております。以上です。
11番後ろ議員の質問を終わります。